耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1155回6月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今まで新刊ラジオではですね、松下電器産業の創始者である松下幸之助さんのね、本、また松下幸之助さんの名言を集めた本というのをですね、いくつかご紹介してきましたけども、皆さん心に残る松下幸之助の言葉、名言なんかありますでしょうか。僕はですね、変なところなんですけども、転んだら立ちなはれっていう言葉がすごいね、心に残っています。普通の人が言ったらね、当たり前じゃないか、おっさん何言ってんだよって思うかもしれませんけれども、例えばね、松下幸之助さんみたいな経営者に、ちょっと僕会社で失敗しちゃったんですとか、僕事業に失敗しちゃったんですって話をした時に、転んだら立ち直れよって言われたらハッとすると思うんですよね。なんかね、どこのお寺の和尚さんだろうみたいな、すごいなんか悟った言葉だと思うんですけど、皆さんはもうちょっとね、なんか素敵な言葉が残ってるかもしれません。というわけで今回はですね、松下幸之助さんの最も近くで23年間仕えた人物の本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、江口勝彦著、猿は猿、魚は魚、人は人、松下幸之助が私につぶやいた30の言葉という本です。この本を書いたのは江口勝彦さんで、1940年名古屋市生まれ。慶応義塾大学を卒業後、松下電器産業現パナソニックに入社。1967年にシンクタンク PHP 総合研究所に転じて、秘書室長、専務取締役、副社長などを歴任して、2004年に社長に就任しました。ちなみに1976年36歳の時に松下幸之助さん自身からですね、 PHP グループの経営を実質的に一任されたんだそうです。以降34年間その PHP の経営に携わってきたんですけれども、2009年にですね、退任されています。松下幸之助の晩年23年間を最も身近で仕えた側近であり、松下哲学の承認者、伝道者として知られているんだそうです。そんな、PHP の元社長にして、松下幸之助の側近江口さんなんですけれども、今回の本はね、講談社から出てるんですよね。これはなぜか、別に PHP と喧嘩別れしたからじゃないんですよね。これはですね、江口さんなりのけじめなんですけれども、このね、エピソードに関してはぜひ本を読んでみてください。最初の方に書いてあります。で、本の内容としてはですね、この江口さんが、見てきたこの松下幸之助との23年間の日々の出来事、そして松下幸之助の教えというのがですね、書かれています。その松下さんとのエピソードをね、盛り込みながらですね、松下幸之助が心を許した側近だからこそつぶやいたんじゃないかなっていう言葉の数々が紹介されています。そして江口さん自身もですね、この松下幸之助にね、教えられながらも、自分なりの経営をしていって、例えばその PHP の経営を任された時、PHP 総合研究所はものすごい赤字だったんですけど、それはどうやって黒字に変えたかとか、で、松下幸之助が、もう君は私より経営上手いやないか、なんてね、褒めてくれたりしてて、そんなですね、思い出話も語られています。なのでね、今までのその松下幸之助の名言を紹介する本はちょっと教科書的な感じとか歴史書的な感じがあったんですけども、今回本当に江口勝彦さん個人のね、回想録という感じで読めるので、普段のなんかちょっと固い書き方が嫌いだっていう人はですね、こちらの本の方が面白いかもしれません。ちなみにディレクターはちょっと小説とか好きな人なので、こっちの方が読みやすいななんて言ってました。このあたりは好みでいいと思います。じゃあ早速本文の中からですね、松下幸之助の名言一つご紹介しましょう。
君んとこの社員は今何人や？350人か。しかしな、君、350人の社員のことだけを考えとったらいかんよ。その人たちには家族がおるやろ。4人家族とすれば、君は1400人の人間の命を預かり、生活を預かっていると考えんといかん。
はい、どうでしょうか。僕の関西弁じゃなくてですね、この松下幸之助の言葉、いやーね、終身雇用制が整ってた当時のね、価値観かもしれませんけれども、ちょっとやっぱかっこいいですね。これよく江口さんに言っていたんだそうです。で、その会社と経営者というのは、良い製品やサービスを開発するだけじゃなくて、社員とその家族の生命と生活を守るという大きな使命があると、 そういうことも経営者はよく知っていなければいけない、そういうふうにね、教えられてきたと江口さんは言っています。例えば歴史を振り返ればね、2008年から2009年にかけてね、世間で大不況と言われて、その前にも不況ありましたけどね、リストラっていう言葉流行りましたよね。リストラクチャリング、再構成なのにね、人を切ることをリストラって言ってる風潮がありました。ね、しかも社員の解雇は通知1枚、電話1本、ね、君明日から来なくていいよ、みたいな。そんなね、世の中に対してね、松下幸之助は当時、怒りと軽蔑を込めて、非人間的社長っていう風にね、言っていたんだそうです。経営者に対してすごい怒ってたわけなんですね。さらにこういった言葉も残しています。社員を守りその家族を守る経営とは、規模の競争や売上高の競争、利益の競争といったシェア争いをやめる経営、そして他者との比較をやめる経営をするべきである。他者のことはどうでもいい。今年の我が社の経営内容はいいのか悪いのか、昨年比1万円でも売上や利益業績が上回っているか、社員に100円でも高い賃金を支給できるようになっているのか、そういった点をよく見て昨年の実績を少しでも上回る経営を目指すべきである。はい、こういう教えを受けてですね、江口さんは、自分が会社のトップとして他者を意識したことっていうのが全くないんだそうです。常にですね、他者は他者、うちはうち、大事なのは自分の業績が昨年より今年、今年より来年と、とにかくわずかでも前進、成長することだ、そういう風に考えて経営してきたんだそうです。結果としては PHP 黒字化してますしね、年々黒字増やしてますからね、本当すごいいい教えだったんでしょうね。ではもう一つ松下幸之助の言葉をご紹介しましょう。
250年先に松下電器が中心になって日本を楽土にする。松下電工をそのような会社にするんや。
はい。これは松下幸之助が江口さんをはじめですね、社員たちによく言っていた言葉だったそうですけども、楽土。楽な土と書いて楽土なんですけども、これわかりますか？辞書を引いてみるとですね、心配や苦労がなく楽しい生活ができる土地、楽園とあります。ちょっと宗教っぽく聞こえちゃうかもしれませんけどね。このくらい壮大な夢を持っていたということです。会社経営にはビジョンが必要だみたいな話をしますけどもね、ここまで大きいビジョンだとどうなんだろうって僕思っちゃったんですが、やっぱり松下電工の社員たちもですね、はるか250年先の目標とはいえですね、夢があるからゆえ、自然にですね、将来日本の中心的な会社になるんだから、今の自分も人間として恥ずかしくない行動を取らなければならないとか、そうか、うちの会社は今はまだ小さいけれど、やがて我が国、我が国民を幸せにする会社になるのか、といった感じで、やる気とかね、自制心とかね、あと会社に対しての誇りというのを持つようになったんだそうです。結果的にまとめて江口さんはですね、社長が夢を前面に打ち出して語り続けることが、いかに経営の発展にとって大切なポイントであるか、ということをですね、言っています。で、余談なんですけど、江口さん本文の中でですね、野球選手のイチローを大変贔屓にしておりまして、どのくらいかというとですね、他のなんかちょっと野球がもう飽きてきたらしいんですけど、イチローに関してはグッズを集めるほどっていうですね、1940年生まれですよ。失礼ですけど、1940年生まれのもうおじいさんと言っても差し支えない人がイチロー大好きっていうのがね、ちょっとなんか親近感湧きますけどね。こういう例を見てからですね、夢を持つことって大事だと。イチローは夢を持っていた。だから最近の若者が夢を持てないというのは悲しいことだな、それは不幸なことだなっていうふうにも言っています。で、ちょっとここまで2つ語ってきたんですけども、これ以外にもですね、松下幸之助の名言たくさんありまして、そうですね、例えば区別しても差別はするな、小声で話をするな、矢玉を浴び血を流して率先垂範せよ、風の音を聞いても悟る人がおる、などなど、そして題名にあります猿は猿、魚は魚、人は人、これも松下幸之助の名言なんだそうです。これらの意味どんなものかっていうのはですね、ぜひ皆さん本を読んでみてください。そして最後にすいません、これ言い忘れてました、江口さんと松下幸之助、側近ね、間柄って言いましたけども、江口さんと松下幸之助はですね、年が45歳ほど離れております。もう親と息子レベルだったんですね。それでも信頼されてきたこの江口勝彦という人物、一体どんな人なのか、それもですね、こちらの本に実績が書いてますから、ぜひ見てみてください。では書籍情報です。猿は猿、魚は魚、人は人、松下幸之助が私につぶやいた30の言葉、江口勝彦著。 講談社より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。講談社から出ている江口勝彦個人による松下幸之助の名言集なんですけども、サブタイトルに松下幸之助が私につぶやいた30の言葉ってありましてですね、このつぶやいたっていう言葉にディレクターがね、さっきうまいこと言ったんですけども、あ、身近でツイートしてくれたんですね、ツイッターのない時代にツイートしてくれたと。でそこでふと思ったわけです。PHP さん、松下幸之助ボットってないですかね。あったらちょっと登録しようと思うんですけどね。まあ、ぜひ行ってほしいです。僕が落ち込んだ時にね、転んだら立ちなはれって。まあ、そんな感じでですね、関連書籍のご紹介です。今回は、松下幸之助の名言を集めた関連書籍、新刊ラジオ第915回2009年9月8日号、人を生かす12の鉄則、新刊ラジオ第916回2009年9月9日号、商売繁盛12の心得、新刊ラジオ第970回2009年11月11日号、松下幸之助7つの修羅場、この3つをねご紹介したいと思います。新刊ラジオの個別ページにリンクを貼っておきますので、ぜひですね、新刊 JP 新刊ラジオと検索して、こちらのラジオのページに来ていただいてですね、今日のラジオが1155回6月15日号ですから、そちらからねリンクを参照してみてください。皆さんのご来訪をお待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、今日朝5時半起きでした、石橋優です。よろしくお願いします。
お願いします。健康的じゃないですか。
健康的だと思うでしょ。
はい、
寝てる時に足つってうわーってなって目覚めたんですよ。
健康じゃないですか。
健康ですよ。まあそんなね、私が矢島さん今日何時に起きました？
僕は今日6時半に起きましたね。
あ、早いですね。
まあ、ちょっと目が覚めちゃったんで。
はい。その割に、今日時間、入り時間間違えたんですよね。
入り時間間違えましたね。はい、6時半に起きて仕事して、眠くなっちゃったんで二度寝して、はい、12時半でやべっと思って、はい、急いでスタジオに向かったら、
はい、
矢島さん今日2時からじゃなくて4時からですよ。
はい。そんなですね、時間に関しては、いろんなことがあった2人がお送りしたいのは、こちらです。
朝4時起きで全てがうまく回り出す。
はい、はい、
池田千恵さんの本ですね。
はい、
朝4時起きで全てがうまく回り出す。
すごいですね。
本当ですか？
言っちゃダメ。
朝に弱い僕らがついついね。ちなみに池田千恵さん、
はい、
このスタッフの方と池田さんね、はい、僕のツイッターフォローしてくれたりとかですね、
ありがとうございます。
新刊ラジオを、ね、聞いていただいたりとかですね、
ありがとうございます。
いや本当にもうありがたいことなんですけど、
はい、でまあ、朝4時起きで全てがうまく回り出すということなんですけども、
はい、
どうでしょう、朝4時早いですよね。
まあ八百屋にしてら普通の時間なんです
ね。あ、まあそうですね、忘れてた。そんな設定あったの忘れてた。
設定言うな。
この朝4時起きっていうのがどういう効果があるのかってみんな不思議だと思うんですけども、
はい、
こんなことがあるんですよ。まあある医学博士によりますと、人間の脳は午前中に一番よく働くと。
ほうほうほう。
はい、特にですね、朝の2時間は夜の5時間分に匹敵するぐらい仕事の処理能力が高い時間帯だ。
はいはいはいはい、はい、
ということでですね、朝早く起きておくと、まあ、その後後の仕事っていうのがいろいろやりやすくなるんじゃないかな。
あ、なるほどね、
はい、
僕の体験だと、知り合いで東大に入った子がいましてですね、
はい、
まあ、卒業しますけども、
はい、
朝学生時代朝2時間勉強する癖があったらしいんですよ。
はいはいはい、
あれが良かったのかななんて言ってましたね。
ああ、やっぱりなんかあるんですね。
はい、
まあ、他にもですね、うつ病など心の病気にもなんか早起きっていうのはストレスを軽減させていいよみたいなこともあったりして。
それはわかりますね。
はい、でまあ、朝4時に起きるとこういうことができます、こういう風に心がけてはどうですかっていうのを紹介しているオーディオブックとなっております。
はい、
というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイト PB で配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナで FEB と検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。